ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その1。白米を小さな真珠の粒と思って食べてみるといつもと違った感覚が楽しめる。白米は私たちにとって最も馴染み深い食べ物の一つです。定食でも丼物でも白米が登場します。おかずのお供に白米は欠かせません。刺身や焼き魚との相性も素晴らしい。和食に限らず餃子やハンバーグなど中華や洋食との相性も抜群です。おかずのお供に白米は欠かせないことはもはや人類共通のお約束になっています。食として最初に思い浮かぶのは白米という人も多いはずです。組み合わせの中心的存在であり、これからも主食の主役として愛され続けるでしょう。さて、そんな馴染み深い白米をちょっと違った視点から楽しんでみませんか。方法はとても簡単です。白米を小さな真珠の粒と思って食べてみてください。見方を変えるだけで今すぐ不思議な体験を楽しめます。リッチな感覚が生まれ、普段より美味しく感じる。堅苦しく考えないでください。遊び心を大切にして頭を柔らかくしてそう思ってみてください。お茶碗に盛られた白米は小さな真珠の粒が集まったものです。するとどうでしょう。普通に見えていた白米がキラキラして見えるようになるでしょう。あなたは茶碗に盛られた小さな真珠の粒を食べます。リッチな感覚が生まれ普段より美味しく感じるでしょう。味付けがされていないシンプルな白米でも不思議と味わい深くなります。おかずやふりかけがなくてもそのままで美味しくいただけます。白米と真珠は別々の存在ですが、無関係というわけでもありません。白米と真珠は美しいもの、自然からの恵み、味わい深いものという点で共通しています。見た目だけでなく、実は中身においても似ているところがあります。自然の恵みを美味しくいただきましょう。小さな真珠の粒を体に取り込み、今日も美しく輝いていきましょう。私たちは小さな真珠の粒を食べているのです。白米を小さな真珠の粒と思いながら食べて、いつもと違った感覚が楽しむ。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その2。外食を冒険外食と言い換えるだけで食の冒険者になる。誰でも食の冒険者になる権利があります。もちろんあなたにもあります。食の冒険者になるにはどうすればいいか。方法はシンプルです。外食という言葉を冒険外食と言い換えてください。たったこれだけで外食の印象がアップして感動的なものに変わります。例えば外食をするというフレーズは冒険外食をすると言い換えてみてください。冒険というキーワードが加わることで、あなたの冒険心がくすぐられ、ワクワクした気持ちに包まれるでしょう。チャレンジ精神がみなぎってきて、食べに行きたい気持ちが高ぶってくるはずです。外食の印象がますます明るくなって、行きたい気持ちが高まります。食欲が湧いて、どこかのお店で美味しい料理を食べたくなるでしょう。初めてのお店でも勇気が湧いて入り入りやすくなるでしょう。私たちは今、人類史上最も外食産業が発達した時代を生きている。言葉には力があります。言葉を変えるだけで見える景色が変わります。受ける刺激や印象が変わり、そして感動も変わります。世の中にたくさんの外食レストランがあるということは、冒険のチャンスがたくさん点在しているということです。それぞれの飲食店一つ一つが冒険世界です。私たちは今、人類史上最も外食産業が発達した時代を生きています。過去を振り返っても、これほど外食産業が発達した時代はありません。海外旅行に行かなくても世界中の料理を楽しめます。冒険は身近な日常で体験することができます。外食を冒険外食と言い換えて食べに行きましょう。幸運なことに私たちは外食産業が発達した時代に生きているのですから、その恩恵を利用しなければ損です。外食には冒険的要素が詰まっている。外食には冒険的要素が詰まっています。例えば初めてのお店に入るとします。知らない世界に飛び込むという意味では、れっきとした冒険です。勇気を出して初めてのお店に入ってみる。ドキドキしながら初めての料理を食べてみる。新しい刺激を感じることで世界観や価値観が広がっていく。外食をすると出費がありますが、だからこそいいのです。リスクを取ってチャレンジすることになり、メンタルを鍛えたり、行動力を高めたりすることにつながります。これらの要素があるのですから、冒険としての条件を満たしています。早速、冒険外食に出かけよう。あなたは食の冒険者です。早速、冒険外食に出かけましょう。あなたの中に冒険外食という言葉をインストールしてください。外食を冒険外食と言い換えて冒険のチャンスを増やしましょう。あなたがするべきことは、ちょっと財布の紐を緩めて気になるお店に入って美味しい料理を堪能することです。ワクワク楽しみながら冒険ができます。すべての飲食店は冒険世界です。外食を冒険外食と言い換えて外食に向かう力を高める。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その3。食品売り場は奇跡の場所。 食品売り場の食べ物にはある共通点があります。すべて食べられるものという共通点です。食べられないものは一つもありません。そこで売られているものはどれもこれもすべて食べられるものばかりです。すべて食の安全が確認されているものです。当たり前と思うかもしれませんが、改めて考えるとユニークな光景であり、面白いシチュエーションです。食品売り場は奇跡の場所。食品売り場を隅から隅までじっくり眺めてみましょう。食品売り場には様々な食べ物が並べられています。肉、魚、ご飯、野菜、パン、果物。お惣菜、お弁当、お菓子。塩や胡椒、タレやソースといった調味料も販売されているでしょう。好きな食べ物もあれば苦手な食べ物もあるでしょう。中には首をかしげる食べ物もあるかもしれません。これのどこが美味しいの？こんなものを誰が食べるの？違和感を覚えるかもしれませんが、安易に否定しないことです。食べられないものならそもそも食品売り場で売られていません。食品売り場で売られているということは全て食べられるものという証拠です。自分にとってはまずいと感じるものであっても他の人にとっては美味しいと感じることがあります。自分にとってはいらないものであっても他の人にとっては欠かせないものということもあるでしょう。すべて食べられるものと思いながら食品売り場を眺めてみてください。そこには食のワンダーランドが広がっています。素晴らしい環境を楽しめることに幸せを感じてください。食品売り場は奇跡の場所です。すべて食べられるものと思いながら食品売り場を眺めて感慨にふける。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その4。電子レンジの待ち時間も食生活の一部。あなたの食生活を左右する大切な時間。電子レンジで温めるとき待ち時間があります。ボタンを押して温まるのをしばらく待っている間、どんな気持ちでいるでしょうか。待ち時間にイライラしていませんか。待つのが面倒くさい。時間がかかりすぎる。もっと早く温まらないの。神経をピリピリさせているようならイエローカードです。待つくらいのことでイライラしないでください。早くしろ。とせかしたところで時間を短縮できるわけではありません。イライラするのは文明の利器に対する感謝を忘れている証拠です。電子レンジの待ち時間でイライラするとストレスがたまり、せっかく温まった食べ物にも悪影響が及びます。電子レンジは魔法の箱。電子レンジは魔法の箱です。素晴らしい機械であり、発明であり、まさに科学の結晶です。ボタンを押すだけで食べ物を温めることができます。火を使うことなく一瞬で温めることができるのですから面白い。時間がかかりすぎると思いますが大げさです。何十分も待つわけではありません。せいぜい数十秒、長くても数分であり、実際のところ一瞬です。ボタン一つで温めることができるのですから、これほどありがたいことはありません。素晴らしい文明の利器に感謝することが大切です。待ち時間をワクワクする時間に変えよう。電子レンジの扉は一部が透けていて内部が見えるようになっています。電子レンジの中を覗きながらじわじわ暖かくなっていくのをワクワクしながら待ちましょう。中を覗くと視力が落ちたり失明したり癌になったりするといった話がありますが、都市伝説なので安心してください。おいしそうだな。どんどん温まっているね。早く食べたいな。暖かくなる様子をリアルタイムで見ることができるのは面白い。くるくる回転している様子はなかなかユニークな光景です。食べ物が踊っているようにも見えてきますね。そうすれば電子レンジで温める待ち時間を楽しめます。どうか電子レンジの待ち時間をワクワク楽しい時間に変えてください。電子レンジの待ち時間は期待を膨らませる時間にしましょう。電子レンジの待ち時間にワクワクできるようになれば、食べ物だけでなく自分の心まで温まります。心が温まれば温まった食べ物をより美味しくいただけるようになります。こうした習慣が食生活の豊かさにつながります。電子レンジの待ち時間も食生活の一部です。電子レンジの待ち時間はあなたの食生活を左右する大切な時間です。電子レンジの待ち時間はイライラするのではなくワクワクする。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その後、貧血の時こそ外食をしよう。お金に余裕がない時こそ外食をするベストタイミング。お金に余裕がない時は外食を控えがちです。貧血なんだよね。外食をしたいけど控えておこう。お金のことを考えて外食を遠ざけることが多い。確かに外食にはちょっとお金がかかります。お金に余裕がなくて節約を徹底しているなら外食なんて言語道断となるのが普通でしょう。しかしこれが悪循環の始まりです。外食をしないと心のバネが生まれません。外食をしないと心身のバッテリーが不足のままになり、なかなか元気が出ません。食事を切り詰めてばかりの生活では息苦しくてストレスを感じます。元気が出ないと仕事や勉強にも集中できません。ご褒美となるものがないと生活に張り合いがなくなって、なかなかモチベーションも上がらず、根気も出ません。悪循環に陥ったままになり、貧血状態から抜け出せないのです。 外食によって闇から抜け出すきっかけが得られる。むしろ、金欠の時こそ外食をしてください。逆パターンに取り組むのです。お金に余裕がない時こそ、むしろ外食をしましょう。悪循環から抜け出すには、パワーと勢いが必要です。外食で美味しいものを食べれば、肉体的にも精神的にも満たされます。パワーをチャージすることで精神が潤って、心のバネを取り戻せます。精力的に働けるようになり、仕事にも勉強にもプラスに働くようになる。心に火がついて、やる気やパワーが出てくるようになります。ポジティブ思考のスイッチが入って、下向きだった目線が上向きになります。目がキラキラ輝き始めるようになり、表情も良くなります。外食をすることで腹も心も満たされて、ハッピーになれるでしょう。お金に余裕がない時に外食をすると、贅沢をしちゃった。と思います。この緊張感がいいのです。贅沢をした分だけ、頑張ろうと思え、気合が入るようになる。底力が湧いて、上手に自分を奮起させることができます。外食とは光、であり、色、です。外食をすることで、暗い生活に明るい光が差し込み、平坦な日常に鮮やかな色が加わります。光と色が加わることで生活に彩りが生まれ、停滞していた生活が再び活性化し始めます。お金がない時に外食をすることで、心のバネが生まれ、闇の中から抜け出すきっかけが得られます。そして、悪循環から好循環に切り替えるチャンスが得られます。食べることにお金を使うのは、資本に乗っ取ったこと。お金がないとはいえ、完全にゼロではないはずです。私たちは、食べるために働いて、お金を稼いでいます。食べることにお金を使うのは、基本であり、原点であり、生きていく上で欠かせないことです。素晴らしい外食をすれば、素晴らしい力が得られます。金欠の時こそ、外食をしましょう。食は生活の土台ですから、しっかり力を入れておくのが正解です。心のバネを取り戻し、悪循環から好循環に切り替えるチャンスのためです。お金に余裕がない時こそ、外食をするベストタイミングです。お金に余裕がない時こそ、外食をして、パワーを蓄える。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その6。食を楽しむことに資格も学歴も必要ない。美味しく味わう、というゴールに向かって突き進もう。食を楽しむことに資格は必要でしょうか？いいえ、必要ありません。資格がなくても、存分に食を楽しめます。一切の資格を必要としないので、安心してください。食を楽しむことに学歴は必要でしょうか？いいえ、必要ありません。学歴がなくても、たっぷり食を楽しめます。もちろん、学歴がゼロでも食を楽しむことは可能です。食の素晴らしいところは資格や学歴を必要としないことです。常に門戸が開かれていて、誰でもアプローチができ、すべての人に食を楽しむチャンスが与えられています。世の中には資格や学歴が必要とされる分野がありますが、食だけはすべての人に平等かつ公平です。この贅沢で恵まれた環境に気づいてください。素晴らしい世の中に感謝することが大切です。あなたが心がけることは、美味しく味わうだけでいい。食事をする際、あなたが心がけることはシンプルです。美味しく味わう、です。これだけでいいのです。ひたすら美味しく味わう、というゴールに向かって突き進んでください。味わえばいい、と受け身の姿勢ではなく、味わいに行く、という積極的な姿勢になってください。どれだけ美味しく味わえるかはあなた次第です。舌に集中して味覚の神経を研ぎ澄ませましょう。よく噛んで、よく味わって、よく楽しみましょう。五感を研ぎ澄ませ、外観、味わい、食感、音、香りのすべてを感じ取ってください。集中すればするほど食の可能性を引き出していけます。美味しく味わえば味わうほど腹だけでなく心も満たされます。そして幸せになれます。食べている時くらいは食の世界に没頭して集中してください。資格も学歴も必要ないのですから、ブレーキを踏まずアクセルだけ踏めばいいのです。制限速度はありません。思い切りアクセルを踏み込んで思い切り全力で味わっていきましょう。どんなに美味しく味わっても、ペナルティーはないのですから、全力になるしかありません。思い出を作る、といえば大げさに聞こえますが、そのくらいの心持ちになってください。食事の時間も人生の一部です。人生の一部であるからには、少しでも食事の時間を豊かにしていきましょう。美味しく味わう、というゴールに向かって突き進めば、一食一食が食の感動体験になります。美味しく味わう、というゴールに向かって突き進む。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その7。硬いを歯ごたえがあるに言い換えるだけでもっと美味しく味わえる。食べ物の中には硬いものがあります。おせんべい、アーモンド、スルメイカ、フランスパン、ビーフジャーキー。どれも硬いのが特徴です。強く噛まないとうまく食べることができません。よく噛んで細かくなってから飲み込むでしょう。何度も強く噛んでいると口が疲れてしまいます。こめかみのあたりが痛くなることも少なくありません。ここで、硬いという表現に注目してください。硬いという言葉にはあまりいい印象がありません。 食べるのが大変そう、歯が欠けてしまいそう、など、ネガティブな印象を受けるでしょう。とっさに受ける印象とはいえ、ネガティブな印象は避けたいところです。ここで面白い工夫があります。硬いと歯ごたえがあるという表現に言い換えてください。これだけで味わいが全く変わります。歯ごたえがあるという表現はポジティブな印象がある。硬いという表現を歯ごたえがあるに言い換えてみましょう。歯ごたえがあるという表現はポジティブな印象があります。硬いおせんべい、歯ごたえのあるおせんべい。硬いアーモンド、歯ごたえのあるアーモンド。硬いスルメイカ、歯ごたえのあるスルメイカ。硬いフランスパン、歯ごたえのあるフランスパン。硬いビーフジャーキー、歯ごたえのあるビーフジャーキー。ポジティブな印象に変わりましたね。食べ物は同じであっても表現を変えるだけで受ける印象が変わります。受ける印象が変われば味わい方まで変わります。結局のところ受け止め方です。食べ物の感じ方は言葉の表現を変えるだけで変わります。硬い食べ物は歯ごたえがあると言い換えて食べてみてください。もっと美味しく味わえます。表現を変えるだけですから手間も費用もかからず簡単ですね。美味しいものを食べることも大切ですが、美味しそうな表現に変えることはもっと大切です。硬いと歯ごたえがあるに言い換えて食べ物の感じ方を向上させる。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その8。訳あり食品を購入するだけで食品ロスの削減に貢献できる。スーパーやデパートの食品売り場では訳ありと称した販売コーナーを見かけることがあります。いわゆる訳あり食品です。B 級品、見切り品、規格外食品と呼ばれることもあります。一般の販売ルートには規格に合格したものが流通します。傷があったりサイズが不揃いだったりするものは規格に不合格となるため通常の販売ルートに載せることができません。規格外のものは廃棄されるのが一般的ですが、これが食品ロスを増やす原因の一つとして社会問題になっています。そこで小売店では食品ロスの削減の取り組みとして規格外のものを訳あり食品として安く販売することがあります。規格外のため価格が抑えられているのが特徴です。訳ありとはいえ見た目の問題がほとんど。訳ありとはいえ品質に重大な問題があるわけではありません。傷がついている、形が崩れている、サイズが不揃いなど見た目の問題が大半であり、味や中身には問題ありません。もちろん健康への悪影響も心配ありません。訳あり食品でも十分美味しくいただけます。訳あり食品は基本的に規格内の食品より安く売られています。2割引き、3割引きは当たり前。物によっては半額というケースも少なくありません。見た目や品質を重視したい人もいるでしょうが、気にしない人もいるでしょう。見た目が悪くても安く購入できればいい、ちょっとした傷くらい気にしないという人もいるはずです。もしあなたの都合が良ければ、ぜひ訳あり食品の購入を検討してください。任意ではありますが、選択の余地はあります。個人的にいただく分には見た目が悪くても問題ないはずです。訳あり食品を購入するだけで食品ロスの削減に貢献できます。安く購入できる上、食品ロスの削減にも貢献できるのですから素晴らしいことです。訳あり食品を購入したらいいことをしたと考えて OK。訳あり食品を購入したらいいことをしたと考えて OK です。社会的に意義のあることをしたのですから自分の選択に誇りを持ってください。小さなことかもしれませんが意義があるのは事実です。食品ロスの削減に参加協力をしたことになります。いいことをしたという思いがあれば胸を張って堂々とできます。お財布に優しいだけでなく社会的意義も果たせるのですから素晴らしい選択となるのです。訳あり食品を購入して食品ロスの削減に貢献する。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その9。試してみたいレシピを見つけたらすぐ試そう。貴重な縁を生かすのがあなたの仕事。料理が趣味という人も多いでしょう。料理を作るのが好きで毎日今日は何を作ろうかなと考えるのが好きな人もいるでしょう。日頃から料理を作っている人はレシピを見つけるアンテナが敏感です。テレビや雑誌で試してみたいレシピを見つけることがあります。綺麗な盛り付けの料理、工夫やアイデアが詰まった料理、とにかく美味しそうな料理。このレシピはいいね。そう思ったらすぐ試してみましょう。熱が冷めるのは早い。あと伸ばしはよくありません。いつか試してみよう。今度試してみよう。機会があれば参考にしてみよう。言い訳であと伸ばしをしているとどんどん熱が冷めてしまいます。気づけばそのレシピがあったことすら忘れてしまっているでしょう。良いレシピを見つけたことに縁を感じてください。そのレシピを見つけたことも何かの縁です。世の中には膨大な数のレシピがあります。星の数ほど存在するレシピの中から偶然それと出会ったのは奇跡です。素晴らしい縁ですからその奇跡に感謝して実際にそのレシピを試してみることが大切です。制限時間は72時間。テレビで見つけたらすぐ紙に書き留めて今晩の夕食で試してみましょう。 試してみたいという気持ちがあるうちに実行です。すでに夕食の予定が決まっていたとしても、急遽変更もありです。雑誌で見つけたらその雑誌を買って自宅でチャレンジしてみましょう。試してみたいならお金を払うだけの価値があります。あなたの料理の腕がレベルアップするチャンスです。やる気の炎は時間が経つにつれて小さくなります。制限時間は72時間です。3日以内にそのレシピを試してみましょう。やる気のスイッチが入っているうちがゴールデンタイムです。気分が乗っている時にアクションを起こした方がスピードと行動力を発揮できます。貴重な縁を生かすのがあなたの仕事です。気になるレシピを試すことはポジティブアクションです。新しい可能性を切り開く行為ですから、勇気を出して前に踏み出すことが大切です。試してみたいレシピを見つけたら72時間以内に実行する。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その10。飲食店はお一人様を積極的に楽しむ場所。一人で行動するのが恥ずかしいという人も多いのではないでしょうか。そんな時は積極的に外食を利用しましょう。一人になりたい時こそ外食がうってつけです。一人で入ってもいいのかな。一人だと変に思われないかな。どれも全く無用の心配です。どのお店でもお一人様は大歓迎です。ルールを設けたお店を除いて基本的にどの飲食店も1名から楽しめます。カフェ、居酒屋、カジュアルなレストランはもちろんのこと、フォーマルなレストランでもお一人様は歓迎しています。たとえ3つ星レストランであっても一人で入店して楽しむことが可能です。飲食店はお一人様を積極的に楽しむ場所です。一人の時間が気まずいなら読書を楽しみながら時間を潰せばいいのです。本を読みながら料理が出てくるのを待つ姿は上品で知性的に映ります。お店の雰囲気を壊すこともありません。自意識過剰になる必要はない。一人で外食をするのが恥ずかしい。一人で外食をしても仕方ない。どれも自意識過剰です。お店から変に思われる心配もありません。むしろお一人様を大歓迎しているのですから堂々と入りましょう。お店はあなたが一人で来るのを待っています。お一人様で外食することにはメリットも多い。お一人様で外食をするメリットは料理に集中できる点です。一人であれば気軽です。気を使うこともないのでリラックスしながら外食を楽しめます。食べたいものを注文でき、自分のペースで食事を進められ、追加注文も自由です。一人だと人と会話をすることがない分、目の前の料理に集中できます。味がよく感じられ、美味しさをたっぷり楽しめ、食の感動も倍増するでしょう。お一人様で外食することは、一人の時間を大切にすることです。一人の時間を大切にしながら美味しい料理を堪能すれば、幸せな気持ちになれるのは間違いありません。結果として、至福の時間になるのです。飲食店はお一人様を積極的に楽しむ場所ですから、どんどん利用するのが正解です。今日はなんだか一人になりたいと思った時こそ外食の出番です。とにかく一人になりたい。という時は飲食店に駆け込んでください。お店の人たちが優しく迎え入れてくれます。美味しい食事や飲み物を楽しみながら一人の時間を満喫できます。一時的に現実を忘れることができ、夢のような時間を過ごせるでしょう。飲食店はお一人様を積極的に楽しむ場所としてどしどし利用する。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その11。食事とは腹を満たすだけでなく、心を満たすもの。食事とは何でしょうか？腹を満たすものと思う人がほとんどでしょう。もちろん正解です。生きていくためには食べることが欠かせません。食べることで栄養を摂取して健康を維持しています。しかし食事には腹を満たす以外にも大切な意味があります。心を満たすものでもあります。単なる食事とはいえ、心や精神に与える影響は絶大です。高くても心を満たせると思えば価値がある。落ち込んでいた時、美味しいものを食べて元気になった経験があるのではないでしょうか。うまい、美味しい、と味わうたびに心が元気になっていく実感があったはずです。落ち込んでいる時こそ美味しさも身に染みて感じます。食事は腹だけでなく心も満たすものですから、できるだけ美味しく味わいたいものです。飲食店で注文する時、ちょっと高いかなと思うことがあるでしょう。贅沢な料理であればなおさらです。それが心を満たすものだと思えば考え方も変わるはずです。いいものを食べればそれだけしっかり心も満たされます。リッチな気分が味わえ、気持ちが和み、心に幸福感が広がるでしょう。心が満たされればやる気が高まって再びエネルギッシュに打ち込めます。元気がない時や落ち込んでいる時があるでしょう。そんな時こそ美味しいものを食べましょう。食は力の源の、元気の源の、笑顔の源です。美味しいものを食べればストレートに元気が出ます。食事は腹だけでなく心を満たすものですから大切にしてしすぎることはありません。この理解があれば食事にお金をかける意義を見出せるはずです。安ければ何でもいいという考え方には要注意。 食べるときにはしっかり味わいましょう。しっかり味わえばそれだけ幸福感が広がって心が満たされます。食事に対する価値観を変えてください。体の充電だけでなく心の充電でもあります。できるだけ美味しく味わった方が得だということです。安ければ何でもいいという考え方もありますが要注意です。食べるからにはできるだけ気持ちが明るくなるものを食べましょう。食事は量より質です。質の高いものであればそれだけ心身を満たす効果もパワフルです。わざわざ質の高いものを食べなくてもいいのではと思いますが油断は禁物です。食事ができる回数は有限ですから一回一回を大切にしたい。しっかりいい食事をしてお腹も心もしっかり満たしましょう。食事は腹を満たすだけでなく心を満たすものだと考える。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その12。慌てて緑茶を飲むと癒しの色と香りに気づけない。日常では緑茶を楽しむことがあります。自分でお湯を沸かして作ることもあれば、客先で緑茶をいただくこともあるでしょう。市販のペットボトルの緑茶を湯飲みに入れて飲むこともあるはずです。着目してほしいのは緑茶の飲み方です。緑茶を飲むとき、どんな飲み方をしていますか？緑茶を入れてすぐ飲むのではありません。まずじっくり緑茶を眺めて色と香りを楽しみましょう。緑茶の素晴らしいところは何と言っても色と香りです。美しい緑色といい爽やかな香りといい癒しの効果が抜群です。緑色は癒しの色とされています。見ているだけでほっとしてリラックスできるでしょう。森林に行くとほっとするのはそこが緑いっぱいの世界だからです。香りも爽やかで癒されます。特に温かい緑茶は湯気が立っていていい香りがするでしょう。もちろん冷たい緑茶でも鼻を近づけるとほのかに香りを楽しめます。慌てて緑茶を飲むのは要注意です。慌てた飲み方をすると癒しの効果が得られません。どれだけ美しい緑色や爽やかな香りがあってもそれに気づかなければないも同然です。緑茶を飲む前にまず色と香りを楽しむこと。緑茶はゆっくり落ち着いて飲むものです。湯飲みに注がれた緑茶は飲む前にまず色と香りを楽しみましょう。まずしばらくお茶を見つめましょう。美しい緑色が目に映りうっとりした気分になるでしょう。次に鼻を近づけ香りを楽しみましょう。爽やかな香りを嗅ぐとほっと落ち着くでしょう。色と香りを楽しめば体の緊張がほぐれていきストレスが消えていくのがわかります。緑茶の醍醐味は味だけではありません。色と香りも醍醐味です。色と香りを楽しむことは緑茶の癒し効果をしっかり享受することになります。忙しい現代人こそ緑茶に助けてもらおう。忙しくてバタバタしている時もあるでしょう。現代人は時間に追われ心に余裕がなくなっています。だからこそ緑茶の出番です。時間に余裕がない時でもせめて緑茶を飲む時くらいは足を止め色と香りを楽しんでください。忙しくてもほんの数秒のことですから難しくないはずです。緑茶の色と香りに助けられ穏やかな気持ちが戻ってきます。忙しい現代人こそ緑茶に助けてもらいましょう。失いかけていた心の余裕を取り戻せるのです。茶葉からお茶を作るときは茶柱を確認してから飲み始める。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その13。食事をおごることも素晴らしい誕生日プレゼント。誕生日のプレゼント選びは難しい。相手の好みを考えなければいけません。何を贈れば喜んでくれるだろうかと首をかしげながら悩むことになるでしょう。物によっては相手の負担になることもあるので慎重になるところです。プレゼント選びに失敗しないよう相手の好みや価値観を考慮するはずです。もし誕生日のプレゼント選びに悩んだらある選択肢を検討してみてください。それが食事のプレゼントです。おごりで食事に誘ってみましょう。プレゼントと聞くと物質的なものをイメージしますがそればかりではありません。食事をおごることも素晴らしい誕生日プレゼントです。残らないようで残る。食事はその場で消費されるから何も残らない。そう思うかもしれませんが誤解です。残らないようで残ります。物として残らなくても記憶や思い出として心の中に残ります。印象的、感動的な時間であれば一生残り続けることもあります。一緒に美味しい料理を楽しめるのでいい時間を過ごせるでしょう。ここで食事をしたね、あの時の食事は美味しかったねという話ができるようになります。一緒に食事をすることは共通体験となるためお互いの仲を深める機会にもなります。食事のおごりは精神的なプレゼントの一つです。食事をおごることは相手の負担になりません。物質的なプレゼントであれば保管場所や整理整頓が必要ですが食事のおごりなら安心です。体験をプレゼントすることになるので相手の負担になることはありません。食事をおごることは一緒に楽しめるという特徴があります。一緒に食事をすれば相手だけでなく自分も楽しめるので一石二鳥です。一人では行きにくい場所も二人なら行けるでしょう。 もちろん費用は2人分かかりますが、一緒に食事を楽しめることを考えれば納得できるはずです。
奮発するだけの価値はある。
誕生日プレゼントですから、奮発してみるのもいいでしょう。少々高くても誕生日プレゼントですから意味のある出費です。毎回奮発するのは大変ですが、年に1回くらいならちょうどいいでしょう。特別なお店やランクの高いお店で一緒に素晴らしい料理を楽しめば印象的な思い出になるはずです。もちろん高級レストランでフルコースをプレゼントするのも素晴らしい。演出にこだわってみるのもアイデアです。誕生日用のキャンドルサービスやサプライズケーキが用意されているお店もあります。相手が喜びそうな演出なら合わせて検討してみるといいでしょう。食事をおごることも素晴らしい誕生日プレゼントです。誕生日プレゼントに悩んだら食事のおごりを検討してみる。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その14。塩と砂糖を間違えたら変わった味を楽しむ機会と考えよう。外食ではたまに塩と砂糖を間違えてしまうことがあります。もちろんわざとではなくうっかりです。テーブルの上に塩と砂糖の両方があって見間違いやすいことがあります。塩と砂糖は見た目がそっくりです。どちらも白いので見た目だけで判別するのは難しい。塩と思って振りかけたら砂糖だった、砂糖と思って振りかけたら塩だったという経験をした人も多いことでしょう。食べてみてから味がおかしくて気づきます。元に戻そうにも一度振りかけてしまったものは戻しようがありません。しまった。塩と砂糖を間違えてしまった。せっかくの料理が台無しだ。もしうっかり塩と砂糖を間違えても落ち込まないでください。できればそのままいただいてみましょう。元に戻せないならいっそのこと開き直って変わった味を楽しむ機会と考えることが大切です。
ミスをチャンスに変える。
ここで大切なのはミスをチャンスに変えるということです。ミスをミスのままで終わらせるのではなくチャンスに変えようではありませんか。普段なら絶対しないような組み合わせをしてみました。ちょっとしたミスですが致命的ではありません。誰かに迷惑をかけるわけではありません。あくまで自分ことですから自分が受け入れてしまえばいいことです。できればそのまま食べてみましょう。変な味かもしれませんが、だからといって食べられないわけではないでしょう。こういう時こそ発想の転換です。変な味ではなくユニークな味と思ってみてください。ユニークと思えばそれはそれでありに感じてくるかもしれません。余計な思い込みをなくして頭を真っ白にしてみると新鮮な気持ちでいただけます。変わった味がしても意外と普通に食べられることが多い。意外と美味しく感じることも少なくありません。なかなかいけると気に入ってしまうかもしれません。
食の世界観はちょっとしたミスから広がる。
普段なら絶対しないような組み合わせを楽しむチャンスです。変な味かもしれませんが、それはそれでユニークです。食べてみると意外と面白い味になることもあるでしょう。もちろん健康被害もないので安心してください。塩と砂糖を間違えたくらいでは何ともありません。小さなミスも楽しめばよし。食の世界観はちょっとしたミスから広がります。塩と砂糖を間違えたら変わった味を楽しむ機会と考えてそのまま味わってみる。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その15。風邪をひいた時こそおかゆを味わうベストタイミング。おかゆはとても美味しい食べ物です。お米から作ったシンプルな料理にもかかわらず美味しさは格別です。消化が良くて体を温める効果もあります。シンプルだからこそ卵や鶏肉などアレンジの幅があります。おかゆを食べると優しい気持ちになれます。イライラしている時でもおかゆを食べると心が静まるから不思議です。柔らかい舌触りが心を癒してくれます。コンビニではレトルトパックで販売されているほどの人気ぶりです。普段からおかゆを楽しんでいる人も多いことでしょう。もちろん普段からおかゆを楽しむのもいいのですが、おかゆの進化が発揮されるのは意外なタイミングです。風邪をひいた時なのです。
風邪をひいた時のおかゆほど美味しい料理はない。
おかゆが本当に美味しく感じるのは風邪をひいている時です。体調が悪くて体力や消化機能が弱っている時でもおかゆなら食べられます。おかゆは消化が良くて消化器官に負担がかからないため、風邪をひいている時でも美味しく味わえます。風邪をひいている時に食べるおかゆほど美味しいものはありません。元気な時は普通に美味しく楽しめますが、風邪をひいている時はもっと美味しく楽しめます。喉をスルスルと追っていくのがわかり、優しく胃を満たしていきます。なんて美味しいのだろう。なんて食べやすいのだろう。本当に生き返るな。風邪でフラフラであっても、おかゆを一口食べた瞬間、体に美味しさが染み渡ります。シンプルな料理にもかかわらず、風邪をひいているときは豪華な料理に感じます。普段は普通の食べ物に思えたおかゆが、風邪のときに限っては天国の食べ物のように感じます。深い感動すら覚えるのです。
たかがおかゆ、されどおかゆ。
元気なときも美味しく味わえますが、風邪をひいているときはもっと美味しく味わえます。 元気な時より風邪をひいている時の方が美味しく味わえるなんて不思議ですね。風邪をひいてしまった時は、ぜひ、おかゆを思い出してください。地味な存在ですが、体力が弱っている時の心強い味方です。おかゆの存在価値が発揮されるのは、あなたが風邪をひいて寝込んだ時です。たかが、おかゆ、されど、おかゆ。風邪をひいた時こそ、おかゆを味わうベストタイミングです。風邪をひいた時こそ、存分におかゆを堪能する。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その16。食べ飽きたものであっても、新鮮な感覚を取り戻すチャンスはある。食の可能性は、食べ飽きたものにあります。あなたには、食べ飽きたものがありますか？毎日、同じものを食べていると、食べ飽きた、という状態になります。人間は、慣れる生き物です。何度も繰り返し食べていると、感じ方が単調に変わってきます。美味しいと感じた食べ物も、普通の味に感じてくる。最初は、新鮮に感じた食べ物も、だんだん刺激に慣れてくる。初めて、食べた時の感動はどこへやら。食べ飽きたものは美味しいとすら思わなくなります。最終的には何とも思わなくなります。ひどい場合となると、食べ飽きるのを通り越して不快に感じてしまうことも少なくありません。昔は好きだったのに食べ過ぎたせいで嫌いになってしまったというケースも珍しくありません。食べ飽きたものはどうしようもないように思えますが、諦めてはいけません。食べ飽きたものであっても新鮮な感覚を取り戻すチャンスはあります。完全に食べない期間を作ればいい。どうすれば新鮮な感覚を取り戻せるのか。完全に食べない期間を作ってみてください。完全に食べないという点が重要です。たまに食べる、時々食べるは NG です。期間中は一口も食べることがないようにします。できるだけ見ることも避けるようにします。もちろん味見やつまみ食いも厳禁です。人は慣れるのが得意な生き物ですが、その一方で忘れるのが得意な生き物でもあります。完全に食べない期間を作って数ヶ月過ごせば、だんだん味や食感を忘れてきて、食べ飽きた感覚が薄らいできます。久しぶりに食べた時、美味しい。となり、新鮮な感覚を楽しめるようになります。食の可能性は、食べ飽きたものにある。食べ飽きても諦める必要はありません。食べ飽きたら、完全に食べない期間を作って忘れるようにしてください。食べない期間が長ければ長いほど、記憶から削除できます。食の可能性は、食べ飽きたものにあるのです。食べ飽きたものがあれば、完全に食べない期間を作って新鮮な感覚を取り戻す。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その17。食べにくいものは食べ物からの挑戦状。逃げるのではなく受けて立つ。世の中には食べにくいものが存在します。例えば骨付きの魚、殻付きのエビやカニ、ミルフィーユです。魚を食べるときは骨を取り除く必要があります。殻付きのエビやカニは素手で殻を割って身を取り出さなければいけません。ミルフィーユは薄いパイ生地が重なっているのでポロポロ落ちやすい。ああ、なんて食べにくいのだろう。食べにくいものは食べにくい。手順を踏む必要があって手間がかかりストレスを感じることもあるでしょう。素手で持たなければいけないものは手が汚れてしまいます。食べにくいものに苦手意識を持っている人も多いのではないでしょうか。ここで気づいてほしいことがあります。億劫と考えるのではありません。食べにくいものは食べ物からの挑戦状として受け止めるのです。さあ、挑戦状に受けて立とう。食べにくいからといって諦めないでください。食べにくくて厄介ですが、そこで諦めてはいけません。逃げるのは簡単です。嫌がったり諦めたりするのでは普通です。それは食べ物からの挑戦状です。あなたに訴えかけています。食べられるものなら食べてみろ。と。挑戦状ですから受けて立とうではありませんか。食べにくいものだからといって食べられないわけではありません。食べにくいだけのことです。骨があるなら上手に取り除きましょう。殻があるならきれいに割りましょう。大きくて一口で食べられないなら小さく分けましょう。食べ方がわからないなら調べるか店員さんに聞けばいいことです。細々した手順はありますが焦る必要はありません。一つ一つの手順をゆっくり丁寧に進めていけば美味しく食べられます。きれいに食べることができればいいですが、できなくても大丈夫です。チャレンジすることに意義があります。食べにくいことも食の醍醐味。挑戦状に受けて立ち、見事打ち勝てばご褒美が待っています。手間暇をかけた分だけ美味しく食べられるというご褒美です。食べる苦労が大きければ大きいほど食べた時の美味しさもひとしおです。ネガティブに捉えるのではなくポジティブに捉えてください。食べるのに苦労した分だけ大きな喜びがあります。食べる前に小さな作業を行うことになるため程よいスローテンポになって食の感動が割り増しになります。食べにくいことを一つの味わいとして楽しんでください。食べにくいことも食の醍醐味です。食べにくいものは食べ物からの挑戦状と考え逃げるのではなく受けて立つ。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。 その18。カレーはご飯とルーの割合を気にして食べるから美味しい。なぜカレーはあれほど美味しいのでしょうか。
カレーはご飯とルーの割合を気にして食べるから美味しいのです。
スプーンで一口分すくうたびにご飯とルーの割合を調整することになります。
この調整がいいのです。
自分の好みで調整を楽しめます。
ご飯とルーの割合は同じにするのが基本ですが、その限りではありません。
ご飯が多めでルーが少なめもよし。
ご飯が少なめでルーが多めもよし。
少しくらい偏っていても問題ありません。
一口ごとにいろんな割合を楽しめます。
ご飯だけ食べる、ルーだけ食べる、もう OK です。
どんな割合でも一口一口が正解です。
次の一口はどんな割合にしようかな、と考える楽しみがあります。
スプーンで食べる一口はご飯とルーの割合を調整することで味の濃さが変わります。
割合が違うということは状態が変わるということであり、一口ごとに味が変化します。
いろんな割合を楽しめるので、カレーは飽きることがなく最後まで美味しく食べられます。
ご飯とルーの割合を調整しながら食べるのが面白い。
一口一口が微妙に違っているので、どの一口も美味しく味わえます。
野菜カレーならさらに楽しみ方が広がります。
ご飯、ルー、野菜の割合を気にすることになるため、さらに調整の幅が広がって味わい深くなります。
もちろん、野菜だけ食べるという食べ方をしてもいい。
これがカレーの美味しさであり、面白さです。
シンプルな単品料理でありながら、バリエーションが豊富で奥が深いのです。
最後に美しく完食できた時の快感がたまらない。
カレーにはルーの分配の面白さがあるから、いろんな味わいを楽しめます。
一食分のカレーでも十分な満足感が得られます。
割合を調整しながら食べつつ、最後に美しく完食できた時の快感がたまりません。
食事がきれいに決着しました。
割合調整がうまくいった証拠です。
カレーを食べ終わった後、達成感が得られます。
部屋をきれいに片付けてすっきりしたような気持ちになれるのです。
ご飯とルーの割合を気にしながら美味しくカレーを食べる。
ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。
その19。
スパゲティは面白い食べ物。
フォークでくるくる巻き取りながら食べるのが醍醐味。
スパゲティは面白い食べ物です。
スパゲティを食べるときフォークで麺を巻き取って食べます。
箸を使って食べることもありますが、フォークで巻き取って食べるのが一般的でしょう。
スプーンの上にスパゲティを乗せてフォークをくるくる巻き取ります。
スプーンを使わない場合もフォークをくるくる巻き取りながら食べます。
改めて考えるとこの食べ方はユニークです。
フォークでくるくる巻き取りながら食べる料理といえばスパゲティくらいでしょう。
食べる行為そのものがおしゃれです。
遊んでいるように見えますが、実は真面目に食事をしています。
スパゲティだけに認められたユニークな食べ方です。
フォークで麺をくるくる巻き取りながら食べることを楽しもう。
フォークをくるくる回すことを面倒くさいと思わないでください。
むしろフォークで麺をくるくる巻き取る手間を楽しみましょう。
スパゲティはフォークをくるくる巻き取るのが面白いのです。
スプーンの上でフォークがダンスしています。
ユニークな食べ方ができる機会ですから、楽しまなければ損です。
スパゲティならではのユニークな食べ方を楽しみましょう。
これぞスパゲティの醍醐味です。
スパゲティはフォークで麺をくるくる絡めながら食べることを楽しむ。
ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。
その20。
専門店には外れが少ない。
特に一品のみの専門店は要チェック。
美味しいお店を探すなら目安にしておきたいポイントがあります。
それは専門店です。
専門店とは特定の種類の料理に絞って提供しているお店のことです。
とんかつの専門店、ハンバーグ専門店、ちゃんぽんの専門店、パンケーキの専門店、パエリアの専門店。
専門店にはそれだけで勝負しようという本気が感じられます。
専門店はメニューの数は限られているものの高い質を実現していることが多い。
どのお店もリソースには限りがあります。
専門店と銘打つことで人、食材、設備などを限られた料理に投下できます。
選択と集中を行うことになるため、料理の品質が高くなって素晴らしい食体験を実現しやすくなります。
老舗の専門店にも注目の価値あり。
とりわけ老舗の専門店は別格です。
長期的に専門店経営を続けることは簡単にできることではありません。
資本金1000万円以下の飲食店の場合、10年の生存率は1割未満です。
老舗の専門店は長期にわたって安定した来客があるということであり、それだけ高い品質を実現できている証拠です。
流行、偶然という言葉で説明できることではありません。
素晴らしい料理を提供している可能性が高いため、注目の価値があります。
もちろん、専門店だからといって、当たりとは限りませんが、少なくとも外れの可能性は低いと考えていいでしょう。
一品料理の専門店は要チェック。
中でも、特に注目したいのは一品のみの専門店です。
メニューにあるのは一つの料理だけです。
サバ料理の専門店、豚骨ラーメンの専門店、アワビガユの専門店、カレーうどんの専門店、和牛カツサンド専門店。
一品のみで勝負しているお店の料理は一品である可能性が高いと考えていいでしょう。普通に考えると、一品だけで飲食店を運営するのは困難です。客層が限られたり、季節に影響されやすかったり、など、売り上げの不安要素があります。一品のみの専門店が存在しているということは、実際にその一品だけで運営ができていることを意味します。お店を回していけるだけの来客数があり、経営を続けられるだけの売り上げがあるということです。よほど味が良くなければ、お客さんは入ってきません。それだけ味が良い可能性が高く、その味に惹かれてお客さんが入ってきます。街角で〇〇の専門店という文言を見かけたら、ちょっと立ち止まって注目してみましょう。外れの可能性を低くしたいときは専門店に着目する。特に一品のみの専門店はしっかりチェックをしておく。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その21。食べ物には人を幸せにする力がある。食べ物には素晴らしい力があります。それは人を幸せにする力です。食べ物は腹を満たすだけのものではありません。心を満たすものでもあります。力の源であり、元気の源の笑顔の源です。美味しいものを食べて、パッと明るい気持ちになった経験があるのではないでしょうか。暗い気持ちが吹き飛んで、みるみる元気が出て、心が幸福感に満ち溢れた経験があるでしょう。なんて美味しいのだろう。なんだか元気が出てきた。やる気も出てきた。口の中に美味しさが広がると、心の中にも幸せが広がります。しかも即効性が抜群です。本当に美味しいものを食べたときは生きていてよかったと思います。大げさではなく本気でそう思うことがあるでしょう。嫌なことがあっても美味しいものを食べれば忘れられます。元気のないときも美味しいものを食べればパワーが出ます。落ち込んだときも美味しいものを食べれば明るい気持ちになれます。勇気や自信がないときも美味しいものを食べれば気持ちがシャキッとして気力がみなぎってきます。心が弱ったときだけでなく心を強くさせたいときもお世話になります。食べ物は大切にしてしすぎることはない。食べ物をもっと大切にしましょう。食べ物は大切にしてしすぎることはありません。毎日食べるということは毎日助けられているということです。私たちは素晴らしい存在に囲まれていきます。目の前にある食べ物を自分を幸せにさせてくれるものとして見てみてください。私たちの日常にはいろいろな食べ物が存在していますが、それら一つ一つがあなたを幸せにする存在です。上手に食べ物の力を取り入れましょう。食べるたびにあなたは幸せになります。いろんな食べ物を食べれば、いろんな形の幸せが手に入ります。幸せが不足した時も、食べれば再び幸せが復活します。食べ物はどんな時でもあなたの味方。幸せになりたいと思ったら、単純に美味しいものを食べてください。我慢するのは体によくありません。精神的に辛い時は素直に食べ物を頼っていいのです。頼れるものには頼ることです。食べ物には人を幸せにする力があるのですから、困った時は素直に頼るのが一番。ダイエットや糖質制限も大切ですが、明るく元気になることはもっと大切です。食べ物はどんな時でもあなたの味方です。どんどん食べて、どんどん幸せになっていく。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その22。スイカの種は風情。種を取り除きながら食べるから美味しい。スイカの種は邪魔と思っていませんか？スイカには種がいっぱいあります。食べるときには種を取り除く手間があるので、ちょっと面倒に感じることもあるでしょう。種なんてなければいいのに、と思う人も多いのではないでしょうか。では、ここで想像力を働かせてみてください。試しに種なしのスイカをイメージしてみましょう。赤一色で美しいでしょう。見た目が均一になってシンプルになるでしょう。その反面、スイカらしさが失われます。赤一色で美しいですが、スイカらしくありません。均一になってシンプルですが、変化も何もなくシンプルすぎてつまらない。物足りない感じがあって違和感を覚えるのではないでしょうか。種なしスイカに怖い印象を受けることも少なくありません。のっぺらぼうのお化けのように見え、ゾクッとするのです。種がないと食べるのは楽ですが、赤一色の均一の感じが不自然です。スイカの種はない方がいいと思うところですが、実際にスイカの種がなくなると、それはそれで違和感が強いのです。種はスイカの風情。スイカの種は何か。風情です。趣をもたらす存在です。スイカの個性であり、魅力です。スイカの種はなければいいものではありません。あった方がいいものです。なぜスイカは美味しいのか。スイカは種を取り除きながら食べるのが美味しいのです。種を取り除くという小さな手作業をしながら食べることになります。小さな手作業のおかげで一口一口に注意が向いて、より美味しさが引き立ちます。スイカの種を邪魔と思ってはいけません。種を取り除くという道を受け入れることです。スイカの種を取り除くプロセスを楽しみましょう。指先で取ってから食べるのもよし。一旦食べて口の中から取り出すのもよし。 面倒くさい、と思うから面倒になります。スイカらしくていいね、と思えば楽しくなります。ちょっと手間はかかるけど、これがいいんだよね。一手間があるから、より美味しく味わえます。スイカの種を取り除きながら食べることは、スイカの風情を受け入れ、楽しんでいることになるのです。スイカの種を取り除くプロセスを楽しむ。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その23。スイカの種はスイカの涙。涙を取り除くあなたは心の優しい人。スイカの種には別の姿があります。スイカの種はスイカの涙です。スイカがボロボロ涙を流しています。黒い色の涙を流しています。人の涙は透明色ですが、スイカの涙は黒色です。だからあなたはスイカの涙を取り除くのです。スイカの種を取り除くことはスイカを励ましているのと同じことです。大丈夫。そんなに泣かないで。元気を出して。と励ましています。一つ一つ丁寧に取り除くだけでいいのです。とてもいいことをしています。涙を取り除くあなたは心の優しい人。種を取るのが面倒に感じるかもしれません。スイカの種を取るのは億劫だな、と思った時が正念場です。スイカの種はスイカの涙であることを思い出してください。涙ですから取り除くのが正解です。スイカを食べるときは丁寧に種を取り除いていきましょう。えぐるように取るのではなく、優しく丁寧に取り除くのがポイントです。それだけでいいことをしていることになります。涙を取り除くあなたは心の優しい人です。スイカの種はスイカの涙と思って丁寧に取り除く。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その24。シンプルな食べ物の中に美を見出す。シンプルな食べ物の中に美を見出してください。シンプルな食べ物には必ず美が存在します。シンプルな食べ物は普段から見慣れていて特別感はないかもしれません。見た目は普通で華やかさもないでしょう。地味で平凡な印象があるかもしれませんが、誤解です。シンプルな食べ物ほど美しいものはありません。なぜシンプルな食べ物は美しいのか。なぜシンプルな食べ物は美しいのか。余計なものが混ざっていないからです。基本形でありながら完成形です。だから美しいのです。塩おにぎりがあるとします。必要なのは白米だけで、味付けは塩だけです。これ以上ないほどシンプルな食べ物ですが、美が存在します。綺麗な白一色、整った三角、ほのかな塩味。味も外観もシンプルですが、だからこそいいのです。余計なものが混ざっていません。じっくり観察すればそこには美があり、うっとりできます。いちごケーキがあるとします。見た目はシンプルですが、これほど美しいものはありません。柔らかいケーキ生地にポツンと赤いイチゴが一つあるだけです。特別な装飾は何も施されていません。見た目は地味かもしれませんが、改めてじっくり見てみると、なんて美しいのだろう、と感動するはずです。ケーキの定番でありながら、ケーキの完成形です。シンプルな食べ物は何でもそうです。シンプルなご飯、シンプルなお味噌汁、シンプルなお漬物。シンプルな食パン、シンプルな目玉焼き、シンプルなオレンジジュース。シンプルなクッキー、シンプルな板チョコ、シンプルなアイスクリーム。地味ではありません。美しいのです。美を見出せば芸術作品のように感じて、リッチな気分で楽しめる。シンプルな食べ物の中から美を見出してください。華やかさはなくても、混じり気のない美しさがあります。手の込んだ料理も美しいですが、シンプルな食べ物も美しい。シンプルイズベストという言葉の通り、シンプルにかなうものはありません。華やかさはなくても素晴らしく感じるでしょう。どんなにシンプルな食べ物であっても、必ず美が存在します。質素に見えても、そこに美を見出せば贅沢に感じるでしょう。シンプルな食べ物が芸術作品のように感じて、リッチな気分で楽しめるはずです。シンプルな食べ物の中から美を見出す。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その25。食べ残しをもったいないと思う人に悪い人はいない。食べ残しをしたとき、もったいないと思う人がいます。食べ残してしまって申し訳ない。もったいないことをしてしまった。ちょっと見苦しいかな。ちょっとした罪悪感を覚え、心苦しさを感じる人がいるものです。小さなことだから気にしなくていいのに、と思ってしまいます。食べ残すことは日常でよくあることです。事情があって仕方ないこともあります。小さなことを気にする性格に思えますが、ちょっとここで立ち止まって考えてみたい。むしろ見習うべきことです。食べ残しをもったいないと思う人は、食のありがたさや素晴らしさを理解している証拠です。食べ残しをもったいないと思う人には食の理解がある。なぜ食べ残しをもったいないと思うのか。それは食に対する感謝の念があるからです。食に対する感謝の念があるからこそ、食べ残しに抵抗が生まれます。どれだけ食事を作るのが大変なのか、いかに手間暇がかかっているのか、身に染みて痛感しています。 もったいないと思う人には食の理解があります。目の前に食事がある奇跡を理解できています。もったいないという気持ちは私たち人間に備わる美徳の精神です。あなたの身近に食べ残しを嫌がる人はいませんか？きっとその人は性格のいい人でしょう。親切で礼儀正しくて優しい心と大きな器の持ち主ではないでしょうか。もったいないね、申し訳ないことをしたを言いつつ毎日を大切に生きているはずです。食べ残しをもったいないと思う人に悪い人はいないのです。
食べ残しは最小限に抑える。
もちろん食べ残しが厳禁というわけではありません。満腹で食べきれないこともあるでしょう。口に合わなかったり体調が悪かったりなど事情があって食べ残しをすることもあるでしょう。仕方ない場合もありますが、できるだけ最小限に抑えることです。悔やんだり落ち込んだりする必要はありませんが、申し訳ない気持ちだけは持ち続けたい。あなたは食べ残しをしたとき、もったいないと思う人ですか、そうでない人ですか。食べ残しをもったいないと思うようになれば、あなたはいい人になっています。食べ残しをもったいないと思う人になる。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉、その26。チョコレートは口の中で溶かしながら食べるともっと美味しく味わえる。チョコレートはどんな食べ方をしますか？普通の板チョコであれば噛みながら食べるのが普通でしょう。硬いものは噛むもの。歯で噛むと細かく砕けスムーズに溶け、口の中に甘みが広がります。濃厚な甘みが感じられ美味しくいただけるでしょう。ミルクチョコレートなら濃厚な甘さがあるでしょう。ホワイトチョコレートならクリーミーな甘さがあり、ダークチョコレートなら苦味のある甘さでしょう。もちろん噛む食べ方も悪くありませんが、注意点もあります。チョコレートはカロリーの高い食品の一つです。噛む食べ方をするとパクパク食べることになります。自然と食べるペースが速くなり、板チョコ1枚があっという間になくなるでしょう。すぐ食べ終わればチョコレートそのものを味わう時間も短くなります。それはそれでいいのですが、チョコレートは噛む食べ方だけに限りません。もっと味わい深い食べ方があります。それは口の中で溶かす食べ方です。
あなたの口には固めたものを溶かす力がある。
まず手で板チョコを小さく砕きます。大抵の板チョコは表面に溝が刻まれていて、等間隔で割りやすいようになっています。小さな欠片状態になったチョコレートを口に含んだら、あとはそのままにしましょう。この時一切噛まないようにするのがポイントです。最初のうちは何ともありませんが、しばらくすると変化が出てきます。口の中の体温でゆっくり溶けていきます。噛まないで舌をゆっくり動かしていきます。溶けていくにつれて甘みの輪が口の中で広がっていくでしょう。甘みのグラデーションも楽しめます。たった一つの欠片でも数分間くらい甘みを楽しめます。一つ目の欠片が溶けきれば二つ目の欠片を口に入れましょう。これがチョコレートの味わい深い食べ方です。チョコレートを一枚食べきるのに時間がかかります。チョコレートを味わう時間が長くなるということです。たった一枚のチョコレートで十分な満足感が得られるでしょう。しっかり甘みを感じられる上、食べるペースもゆっくりになるので、カロリーの取りすぎも抑制できます。じっくり味わうとはこのことです。板チョコ一枚であれば100円程度です。ドラッグストアならもっと安く購入できるでしょう。安い板チョコであっても十分な満足感が得られます。噛んで食べるのもいいが、溶かして食べるのはもっといい。口の中の体温の美味しさを引き出すために活用してください。あなたの口には固めたものを溶かす力があります。チョコレートは口の中で溶かす食べ方をして、時間をかけてじっくり味わう。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉、その27。話しネタを作るために外食をするのも悪くない。初めてのお店に入るのが怖い。気になるお店があるけど入る勇気が出ない。初めてのお店に入るときちょっと心理的な抵抗があるもの。なかなか勇気が出ないときはちょっと考え方を変えてみてください。話しネタを作るためと考えてみましょう。具体的な話には実体験が欠かせない。行ったことのないお店については表面的なことしか話せません。知っている、見たことある、前を通りかかったことはあるという程度でしょう。ところが一度でも行ったことがあれば具体的な話ができるようになります。店内の雰囲気、料理の味、サービスの程度について詳しく話ができるでしょう。実際に経験したことなので知っている限りのことを詳しく話せます。何事も実体験が大切です。話しネタを作るためと思えば大義が生まれ、初めてのお店に入る勇気も出てきます。コミュニケーション能力の高い人は日頃から新しいお店を開拓しています。気になるお店を見つけたらじっとしていられません。なんだろうと思った次の瞬間にはお店のドアを開けています。新しい店があるイコール新しい話しネタを作るチャンスと考えているので、お店の新規開拓に積極的です。普段からいろいろなお店に入っているから話しネタも豊富です。新しいお店に行くことはお腹を満たすだけでなく、話しネタを作ることにもなります。 初めてのお店でなかなか入る勇気が出ないときは、食事のためではなくネタ作りのためと考えてみてください。お店に行く目的が変われば、遠慮や恥ずかしさも消えていくでしょう。遠慮する必要もなければ、恥ずかしく思う必要もありません。外食の目的は人それぞれでいいのです。食事目的ではなくネタ作りの目的であっても、お店の人にバレることはないので安心してください。食事のためにお店に行くのもいいですが、ネタ作りのためにお店に行くのも OK です。
初めてのお店にはネタ作りとしてどんどん入ってみよう。
初めてのお店は絶好のネタです。珍しい経験や貴重な経験だけが話ネタになるのではありません。普通に外食をした経験も話ネタになります。いろいろなお店に行けば行くほど、それだけ話ネタをたくさん仕入れることになります。
初めてのお店にはどんどん入ってみることです。
新しいお店に入るだけですから簡単ですね。
1週間に1軒でいいのです。
新しいお店を週に1軒ずつ開拓すれば、1年で52箇所のお店に入ることになります。3年続ければ、その3倍の156箇所になります。これだけ豊富な経験ができれば、海外旅行に匹敵します。
新しいお店に入る勇気が出ないときは、食事のためではなくネタ作りのためと考えてみる。
ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その28。食べ損ねたものは放置するのではない。再チャレンジをするためにある。
食べ損ねたものはありますか？
食事中に急用が入って食べ損ねた。
食べているとき急に体調が悪くなって食べ損ねた。
急用が入って食べ損ねたこともあれば、体調不良で食べ損ねたこともあるでしょう。
それは仕方ないことですが、その後が大切です。
食べ損ねたものを簡単に諦めないでください。
普通に食べ損ねたねと終わらせるのではもったいない。
もし食べ損ねたものがあるなら、あなたがやるべきことはただ一つ。
再チャレンジです。
中途半端のままにするのは良くない。
食べ損ねたままで終わるのは何とも感じが悪い。
飛行機で映画を見ていてクライマックスに近づいたとき、着陸時間が近づいて強制終了されるような感覚です。
いいところだったのに、
と思います。消化不良の感覚が残って、何とも言えないストレスを感じます。
食べ損ねたままにすると、心のしこりになります。
あの時食べたかった。
もったいないことをした。
もやもやした感情に悩まされるでしょう。
中途半端で終わってしまったことに悔しさを感じます。
精神衛生上よくありません。
小さなストレスであっても、積もり重なれば大きくなります。
食べ損ねたと思うことがあれば、再チャレンジのサイン。
食べ損ねたものがあるなら、もう一度食べに行きましょう。
食べ損ねたと思うのは、あなたの心に食べてみたい気持ちが残っている証拠であり、再チャレンジのサインです。
食べてみたい気持ちがあるなら、食べてみるのが正解です。
今すぐ食べに行くのが難しいなら、具体的な予定を立ててください。
カレンダーやスケジュール帳に予定を書き込めば、忘れる心配はありません。
再会のチャンスは自然とやってくるものではなく、自分で作っていくものです。
食べる機会は運やチャンスとは違って、自分の力で自由に作り出せます。
食べに行くという能動的なアクションを起こすだけです。
中途半端をやり直すつもりで楽しみましょう。
料理との再会に喜び、今回は最後まで楽しみましょう。
食べ損ねたものを食べるとき、再会の喜びと心に残る時間を楽しめます。
人生では一つでも後悔を減らしていくことが大切です。
食べ損ねたものに再チャレンジすることで後悔をなくせます。
後悔が減った分だけ心の霧が晴れて明るく生きていけるようになります。
食べ損ねたものがあるなら、そのまま放置せず再チャレンジする。
ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その29。あなたが身につけている料理の腕は人を元気づける魔法である。
あなたは料理を作れる人ですか？
料理の腕とは料理を作るスキルのことですね。
もし料理の腕を身につけているならおめでとうございます。
料理を作るスキルがあれば自分に自信を持ってください。
あなたが身につけている料理の腕は人を元気づける魔法です。
人を救う力があり、素晴らしい可能性を秘めています。
それに気づくことが大切です。
人を励ましたいときは料理の腕の見せ所。
友人が落ち込んでいるとき、ぜひ手料理を振る舞ってみましょう。
落ち込んでいる人がいれば言葉で励ますのもいいですが、それだけが方法ではありません。
いいセリフが思い浮かばないこともあるでしょう。
そんなときに役立つのが料理の腕です。
自宅に呼んで手料理を振る舞うのもよし、
手作りのお菓子を作ってプレゼントしてみるのもよし。
人を励ましたいときは料理の腕の見せ所です。
料理の腕に自信がなくてもいいのです。
普通に料理が作れるだけで十分です。
立派な料理である必要もありません。
シンプルな料理で上等です。
パパッと作れる焼き飯でも十分な手料理です。
手間暇かけて作った手料理は味のある心の作品。
手料理には心がこもっています。
手間暇かけて作った手料理は味のある心の作品です。
落ち込んでいる友人に手料理を振る舞えば、パッと明るい表情になり、ありがとうと喜んでくれるでしょう。落ち込んでいるとき、友人の手料理ほど癒されるものはありません。冷たいものであれ温かいものであれ、そこには心に染みるものがあります。励ましの言葉もいいですが、励ましの料理も素晴らしい。言葉の力は偉大ですが、料理の力も負けず劣らず偉大です。料理の腕は単なる料理のスキルではありません。人を元気づける素晴らしい魔法です。料理の腕が上がれば上がるほど、あなたは素晴らしい魔法使いになれる。料理の腕を身につけましょう。料理の腕が身についているなら、さらに磨いてスキルを上げていきましょう。味付けを工夫したり、レパートリーを増やしたり、など、まだできることがあるはずです。料理の腕はあって、得することはあっても、損することはありません。料理の腕が上がれば上がるほど、あなたは素晴らしい魔法使いになれます。もちろん、自分の手料理を自分に振る舞えば、自分を励ますことになります。落ち込んでいる自分を自分の手料理で励ませば、自己解決もスムーズです。落ち込んでいる人がいれば、手料理を振る舞って、元気づける。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。その30。あなたはその食べ物が嫌いでも、その食べ物はあなたのことが好き。あなたにとって苦手な食べ物は何ですか？私はこの食べ物が嫌い。嫌な味がしてまずいだけ。味も匂いも見た目も受け付けない。苦手な食べ物は口に入れた瞬間ストレスを感じます。不快に感じて鳥肌が立ちます。頭がクラクラめまいがして吐き気を感じる人もいるはずです。食べるのはもちろん見るだけでも嫌という人もいるかもしれません。苦手な食べ物には嫌悪感があって悪の存在であるかのように敵視していることでしょう。しかし、ちょっと待ってください。改めて考えるとその食べ物は何も悪いことをしていません。たまたまその味として生まれただけのこと。その食べ物はあなたを困らせようとしているわけではありません。悪意を持っているわけではありません。個性的な味というだけであり、それ以上でもそれ以下でもありません。あなたが一方的に嫌っているだけです。あなたが一方的に嫌いと拒んでいるだけであることに気づいてください。自分が受け入れられないだけで悪の存在として考えるのは誤った思い込みです。まずいという言い方には語弊があります。自分の価値観だけで決めつけるのはよくありません。あなたにとってまずく感じる味でも他の人にとっては美味しく感じることがあります。あなたはその食べ物が嫌いでもその食べ物はあなたのことが好き。ここで気づいてほしいことがあります。あなたはその食べ物が嫌いかもしれませんが、その食べ物は違います。その食べ物はあなたのことが好きです。心の耳を澄まして、その食べ物から発するメッセージに気づいてください。あなたが好きです。ぜひ、仲良くなりましょう。ほら、その食べ物から好かれていることに気づいてください。少しでもあなたに近づきたいと思っています。なんとか、あなたを振り向かせたいと頑張っています。食べ物からの行為に気づいてください。美味しくない、というだけのことで、勝手に嫌いにならないことです。その食べ物から好かれていることがわかれば、ちょっと、優しい気持ちになれるはずです。一方的に嫌うのは、申し訳なく感じるはずです。ちょっとだけ抵抗感が和らぐのではないでしょうか。もちろんあなたにもあなたの好みがあるでしょう。好意に応えることはできないかもしれませんが、少なくともその食べ物から好かれていることだけは分かってください。私のことを好きでいてくれてありがとうという気持ちだけは持ちたい。好かれることはありがたいことです。これだけであなたの食生活は変わります。いつか両思いになれる日がやってくるかもしれない。人の味覚は年齢とともに変化します。今から完全に可能性を否定するのはよくありません。今は美味しく感じなくても将来はわかりません。どこかのタイミングで価値観が変化して味の感じ方が変わることがあります。いつか美味しく食べられる日がやってくるかもしれません。今はまだ美味しく楽しめなくても全て否定するのではありません。小さな可能性は残しておくことです。希望だけは持ち続けましょう。今は口に合わないけどいつか食べられる日がやってくるかもしれないね。可能性を残し希望を持ち続けることで心の準備が整います。いつか両思いになれる日が来るかもしれません。嫌いな食べ物があっても、その食べ物からは好かれていることに気づく。ユニークな視点で食生活を楽しむ30の言葉。まとめ。その1。白米を小さな真珠の粒と思いながら食べて、いつもと違った感覚が楽しむ。その2。外食を冒険外食と言い換えて、外食に向かう力を高める。その3。すべて食べられるものと思いながら食品売り場を眺めて感慨にふける。その4。電子レンジの待ち時間はイライラするのではなくワクワクする。その5。お金に余裕がない時こそ外食をしてパワーを蓄える。その6。美味しく味わうというゴールに向かって突き進む。その7。硬いを歯ごたえがあるに言い換えて食べ物の感じ方を向上させる。その8。訳あり食品を購入して食品ロスの削減に貢献する。その9。試してみたいレシピを見つけたら72時間以内に実行する。 その10。飲食店はお一人様を積極的に楽しむ場所として、どしどし利用する。その11。食事は腹を満たすだけでなく、心を満たすものだと考える。その12。茶葉からお茶を作るときは、茶柱を確認してから飲み始める。その13。誕生日プレゼントに悩んだら、食事のおごりを検討してみる。その14。塩と砂糖を間違えたら、変わった味を楽しむ機会、と考えて、そのまま味わってみる。その15。風邪をひいたときこそ、存分におかゆを堪能する。その16。食べ飽きたものがあれば、完全に食べない期間を作って、新鮮な感覚を取り戻す。その17。食べにくいものは、食べ物からの挑戦状、と考え、逃げるのではなく、受けて立つ。その18。ご飯とルーの割合を気にしながら、美味しくカレーを食べる。その19。スパゲティは、フォークで麺をくるくる絡めながら、食べることを楽しむ。その20。ハズレの可能性を低くしたいときは、専門店に着目する。特に一品のみの専門店は、しっかりチェックをしておく。その21。どんどん食べて、どんどん幸せになっていく。その22。スイカの種を取り除くプロセスを楽しむ。その23。スイカの種はスイカの涙と思って、丁寧に取り除く。その24。シンプルな食べ物の中から、美を見出す。その25。食べ残しをもったいないと思う人になる。その26。チョコレートは、口の中で溶かす食べ方をして、時間をかけてじっくり味わう。その27。新しいお店に入る勇気が出ないときは、食事のため、ではなく、ネタ作りのため、と考えてみる。その28。食べ損ねたものがあるなら、そのまま放置せず、再チャレンジする。その29。落ち込んでいる人がいれば、手料理を振る舞って、元気づける。その30。嫌いな食べ物があっても、その食べ物からは好かれていることに気づく。